ワクワクキャンパスナビゲーション、皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の中村彩乃です。
同じく3年の小倉舞です。実は
何ですか、
今日
何ですか、
2つやってしまったことがありまして、
はあ、
それをちょっと振り返ろうかなと思って、今後の反省に、
そうですね、
ちょっとここの間で振り返らせていただきます。
どうぞ。
1つ目、
はい、
音楽聞いてまして、
あの
周りの音楽が聞こえなかったんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
で、あの教室でちょっとゴミ捨てに行こうかなと思って、オレンジジュースを片手に持って こう立ち上がってゴミ箱に向かって行ったんですね。そしたらあのちょっと後ろ、斜め後ろぐらいに友達が座ってまして、おーって言った瞬間に右手に持ってたオレンジジュースをこう前に、あのこう普通に閉まってると思ってパーンって言った瞬間、ブワー友達がはぁはぁはぁはぁ、おーおぐらー、何、あ、音が聞こえないですね、曲聞いてたから、
プシャって音が、
そうそう聞こえなくて、下パッて見たらオレンジジュースブーってなってたのが一つ目のことなんですけど、もう急いで、もうあのちょっとダメだなって思うんですけど、ティッシュを持ってなくて、
あ
そしたらあの自分の席の隣に座ってた女の子が、ティッシュありますよって貸してくれて、
優しい、
あっすいませんすいませんって言って、友達がトイレットペーパー持ってくるわって言ってて、もうグワーって掃除して、もうなんかそれで講義中にそのことを、講義中にも振り返ったんですけど思ったのが、ま、その友達の前にも人がやっぱり座ってて、その人の顔とか服にあ かからなくてよかった。
確かに
ね、
人によったらもう、
そう、
もう今ここにいないかもしれないですよ。
そうそうそう、もうなんか謝り倒してお金下ろしてとりあえずみたいな感じになってたからここにいなかったかもしれないっていうのを、講義中に振り返った後に友達と一緒に振り返ってっていうのが一つあったんですけど、もう一つやらかしてしまったことがありまして、今日、水曜日は毎週あの岡山理科大学 の施設にあるフィットネスを利用するんですけども、パッとこう靴を脱いで下を向いた瞬間、まあ同じ友達なんですけど、おぐら、お前足見てみろよって言われた瞬間、んって下を向いた瞬間、同じ靴下ではあるんですよ、一個裏表逆だったんですよね。
あーってなっちゃった。
何やってんのお前って今日孫で友達に言われた一日でしたね。もう今後こういうことはしないように、ちゃんと飲み物は蓋を閉めて、靴下は表裏ちゃんと確認して履きたいように履きたいと思います。それが僕の今日の反省です。
チーン
チーン、ありがとうございます。
それでは気を取り直して反省も生かしつつ、
はい、
ラジオをやっていきましょう。
はい、頑張ります。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという、私たち岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、フェイスブック、ツイッターで募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp です。momo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆さんのお便りお待ちしております。
本日も2つのコーナーをお送りします。1つ目は岡山理科大学で活動する団体の紹介コーナーです。今回はソフトボール部の部長佐々木優斗さんをゲストに迎えご紹介していきます。
そしてもう一つは、私たち3年生にタイムリーな就活について、社会情報学科で就活と資格を担当されている水谷直樹先生にインタビューしてきました。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。 情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
一つ目のコーナーは岡山理科大学で活動するサークルや愛好会の紹介コーナーです。今回はソフトボール部部長の佐々木優斗さんをゲストにお迎えしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。それでは早速一つ目の質問からしていきます。ではサークルの紹介をお願いいたします。
はい、岡山理科大学ソフトボール部は、まあ、部活というのはちょっと厳しいイメージがあると思うんですけれども、はい、まあ、この部活は先輩後輩関係なくみんなワイワイと楽しくやっている感じの楽しい部活になっています。
おー、じゃあ結構なんかさっきちょっとお話をさせていただいたんですけれども、先輩のこともちょっと
結構フランクに、
フランクに、
うん、そうですね、
あだ名で呼んだり。
そうですね。
じゃあ結構みんなで仲良くワイワイ、
仲良く、はい、できてますね。
じゃあ練習もしやすいし。
そうですね、しやすい環境にはなかなか整ってますね。
じゃあソフトボールも楽しく、
そう、やっぱり楽しくやれるのが一番だなと思うんで。
あ、なるほど、素敵ですね。それでは2つ目の質問に行きます。それでは主な活動内容をお願いいたします。
はい、活動内容は大会が年に2回あるんですけれども、その大会に毎年人数が揃えば出場していて、で練習が週に4日で今活動しております。
あ、大会にちょサークルの人数っていうのは少なめなんですか？
ちょっと今少ないんですよ。でギリギリでいつもやってるんで、ちょっと1人2人が都合合わなかったりとか怪我したりとかしてちょっと出れない厳しい状況ではあるんですけれども。
ちなみにマネージャーさんっているんですか？
マネージャーさんは、はい、女の方が。
あ、いいですね。いいな。そこから始まるラブストーリーとか。そう。
やっぱあるんですね。
あるんだな。
それでは次の質問に行きます、
はい、
練習以外の活動とかさっきおっしゃってた大会についてもう少し詳しくお願いします。
はい、中国地方の大学の方々と試合をして、で、まあ、そこで全国出場をかけて試合をしているんですけれども、まあ、そこで勝てたり勝てなかったりもやっぱりあるんですけれども、勝負事なんでとかですね。あと年に1回その毎日使わせていただいているグラウンドの清掃をしています。
清掃？
そうですね、草取りとかグラウンドをやっぱり土が減ったりとか雨で、そういうところでそこを活動させていただいてます。
すごい、なんか聞いたことないよね。なんかその練習の後に砂を鳴らすとかっていうのはすごく普通な感じで聞くんですけど、週に1回、
あ、年に1回、
ね、あ、年に1回、はい、
その感謝の意味を込めて。
おお、すごい。
もうそれは伝統的な感じ。
そうですね、
前から
もう伝統みたいになってますね。
すごい。
なんかあれですか、途中からというか大学になってからソフトボール部に入りましたみたいな人いるんですか？
あ、もうそれも全然いるんですけれども、全然、けどみんな練習してたらやっぱり上手くなってきますし、
やっぱり楽しい環境ですからね。
ちなみに佐々木さんはずっとやられてたんですか？
僕はもうずっと、はい、やってました。
何年ぐらい？
そうですね、大体10年ぐらいですか。
すごい。
大学卒業されたらなんかやったりするんですか、続けたりとかっていうのは？
そうですね、まあ、草野球ぐらいとか、ちょっとそういう感じでできたらいいなと思います。
やっぱ好きなんですね。
好きですね。
なんか続けられるものがあって羨ましい。
ありがとうございます。
なんかちょっと素朴な質問なんですけど、草野球と野球って何が違うんですかね？
はい、そうですね、草野球とかだったらもうほんまにまあ、来れる時にフラッと来てみたいな感じのちょっとラフな感じとか、
ちょっと大人の集まりみたいな。そういうことなんだ。草野球と野球の意味がちょっと違うがよく分からなかったんで。あ、そうなんだ、
ありがとうございます。じゃあそれでは最後になります、
はい、
何か告知があればお願いします。
はい、今現在部員がすごくギリギリでうち活動してるんですけども、この明るくて気さくな人たちが集まるソフトボール部にぜひ また遊びにでも来ていただけたらいいなと思います。
はい、
もういつでもいいですか？途中からでも、もう
大丈夫です。いつでも、はい、お願いします。
2年生でも3年生でも、3年生は厳しいから。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ソフトボール部に興味を持たれた方は岡山理科大学25号館1階のサークルや愛好会などを紹介しているコーナーの掲示板に連絡先が掲載されています。ぜひチェックしてみてください。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
2つ目のコーナーは就活特集ということで、社上で就活をご担当している水谷直樹先生に気になる就活と資格についてお話を伺います。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。社会情報の、水谷です。経営情報を担当してます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速一つ目の質問をします。まず就職活動とは一体何でしょうか？
まずね、就職っていうのは何かっていうふうにね、どう考えるかっていうことなんですけど、うん、その皆さんがね、学生さんが卒業してからそこで、まあ、社会に出るとか言いますよね、
はいはい、
で社会に出て、そこで社会貢献をするという、ことをこれからやっていくんだと思うんですよね、
はい、
で就職っていうのは仕事を通じて社会貢献をしていく。その時に何を通じてね、社会貢献をするかを決めることかなっていうふうに思うんですよね。うん、仕事をするっていうことはね、誰かの役に立つ、
うん
うん、たくさんの人に役に立てばさらにいいことであってね、
はい、
それがまあ社会貢献ですよね。で今まで学生さんは、まあ、皆さんから守られてきたと言いますかね、
はい、
今度はそれを還元する、社会に対して自分の力をね、はい、役立てるっていう、そういう、ステップに入るんだと思うんですけど、
はい、
どんな形で社会貢献をするかっていうのはいっぱい選択肢があってね、
はい、
うん、その中で、どのポジションを取ろうかなっていうのを決めることかなっていうふうに思うんですよね。
なるほど、
うん、自分が一番力を発揮できるようなポジションをね、見つけて選んでほしいなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。それでは2つ目の質問です。就職活動の前にしておくべき準備とは一体何でしょうか？
そうですね、先ほどのね、考え方で言うと、どのポジションを取るか、ね、どんな仕事をするかっていうのは、うん、いろんな知識がいっぱいないとね、選べないって言いますかね、選択肢がまだね、
はい、
今学生さんは狭いと思うんですよね、
はいはい、
どんなものが選択肢の中にあるのかっていうのは分かっていないと思うので、就職前にしておく準備としてはね、選択肢としてどんなものがあるかっていうのをちょっと調べることかなと思うんですよね。
あ、
うん、ともするとね、まあまあ一般の企業に入ってそこで、言われることをやればいいのかなっていう感じになっちゃうと思うんですけど、選択肢もっと広くてね、もっと専門的な仕事ってあるでしょう、
はい、
例えばね、弁護士になるとかね、
はい、
そんなようなものはなかなか思いつかないと思うんですよね、それを、今のうちにね、広い視野を持って、ちょっと調べておく、自分に合ったのはないかな。それからね、ともすると学生さんは短期的な視点になってしまう、
はい、
もっとね、仕事というのはこれから40年くらいもっと長くやるかもしれないので、はい、ちょっと長期的な視点立ってね、その中で何がいい、自分に向いてるのかを探すということが重要だと思いますからね、
はい、
広い視野と長い目でっていう感じかな。
なるほど、
はい、
それでですね、次の質問なんですけれども、実は自分、小倉が今簿記の勉強をしておりまして、この簿記の資格を持っていて有効な就職先はありますでしょうか？
そうですね、簿記という資格は、普通の一般の企業では簿記の知識というのはどの企業でも 必要とされている知識なので、はい、万能だと思います。
あ、うん、
ただね、簿記の資格を持っていて経理の仕事をやりたいなとかねなってくると、今度はね企業の方で経理の仕事での募集があるかどうかってことになるんですけど、これがね少ないですね。経理部とかね、うん、いうところで、働こうかと思ったらなかなかその採用のね募集はないんです。大体のステップとしてね、まずは営業入って営業で入ってから、まあ、そこら辺の知識をね営業の知識とは身につけてから経理部に配属っていう形が多いので、いきなり経理っていうことはないのがねちょっと残念ではありますよね。
あ、じゃあ簿記の資格を持っていてもいきなり経理っていうそのすぐに自分の力を発揮できるっていうと、うん、そうではない。
そうですね、一般職としての経理だったらいけるかもしれないですけど、総合職としての経理は採用が少ないってことですね。だから社会情報学科のね先輩の学生さんとかでも、3級取って2級取ってかなり知識をね、まあ、1級でもチャレンジしようかっていうところまで行って、経理の仕事やりたいと思って探しても実はなかなかないっていうことですね。 あってもねすごい倍率だったりします、うん、だけどその経理の知識ね、簿記のその知識自体は営業とかいろんなところで役に立ちますから、はい、企業の中では大変重宝される知識です。
なるほど、はい、それで最後で何ですけども、次の質問なんですが、その他の資格で取っておいた方がいいおすすめの資格などはありますでしょうか。
そうですね、社会情報学科ではね、
はい、
学科の授業を一生懸命勉強したら、
はい、
取れる資格もありますので、
はい、
皆さんにはねまずはそれをぜひ取っていただきたいことと、
はい、
それとそうですね、まあ自分の仕事が決まればね、こんな仕事をやりたいっていうのが明確になれば、それに必要な資格っていうのがきっと出てくると思うので、将来見据えて、何かその、目標を持ってね、資格この資格取りたいっていうのを設定して取っていくのがいいと思いますね、
はい、
で先ほどのようにね簿記、はい、と同等にいろんな仕事に役立つ資格っていうと、他には例えばTOEIC とかね、それを持っておくとね今将来、仕事明確になっていなくてもいろんなところで役に立つしね、と思います。はい、
はい、ありがとうございます。じゃあどんどん次の質問いきたいと思います。
はい、
現在の社会情報学科の就職状況を教えていただけますか。
はい、今の4年生ね、まだ頑張ってる途中なんで、正確な資料っていうのはねまだ入ってはないんですけど、去年一昨年と比べるとかなり環境が良くなりました。で、まあ皆さんもゼミに入ってると思いますけど、はい、先輩もう全員内定もらってるっていうゼミもね、
そうです
ね、ありますのでね、はい、それに内定を複数ね、3つも4つも取ってくる学生さんも今年は増えました。それで、
うん、
迷ってるんですよね。
あ、
まだね公務員などの結果待ちっていうことなので、今でもちょっとね試験を控えてる人たちが、ちらほらいるんですけどね、かなり環境良くなりましたね。はい、
では次の質問です。今から現在までで社会情報学科の中でその学生の就職先に何か業種とかで傾向はありますか。
業種としては最近の傾向としては流通関係に行く人が、ちょっと増えてますね。はい、ちょっと前は5年ほど前くらいだったら、情報系が結構多かったです。それに比べると今は流通の方がね、ちょっと比率が多くなってるかなっていう感じがします。まあ、それをね景気に結構左右されて、今どちらかというと流通の方が人手不足
なん
ですね。流通、我々が行くような企業の中では流通がかなり人手不足になっていて、で求人が多いんですよね。大量採用をしているというのは今の流通です。 そうですね、まあ、岡山でもね今あのイオンモールとかね、まあ、それに直接関連するかどうかは分かりませんけども、ああいった流通系のところの求人が結構ね、増えてます。情報は昔から、まあ、あったわけですが、はい、今なんてそんなに急に増えてるわけではなくて、まあ、安定しているっていうこともあって、あそういうあのどちらかというとね まだちょっとその求人側の事情に左右されてる感じはしますね。
求人側、
求人の方が、はい、まあ、ちょっと何年か前まではねあの求人が少なくて我々かなり苦労したんですよね、はい、で今求人がとっと増えてるのが流通っていう感じがするので、はい、求人側の事情が変わってくるとこちらもかなりあの行く先もね、はい、それにつられるっていうところがあるように思います。もう一つね、
はい、
数年前までは東京に本社があるような大企業に行く学生さんも結構いたんですけど、最近はねあの地元志向が強いですね。
は
い、岡山の企業に就職したいっていう学生さんが、今社会情報学科ね結構多いです。まああの地の利があってねあの有利ではあるんですけど、はい、我々としてはねあの東京の本社のところにも行ってほしいなとは思ってるんですが、若干ちょっと地元志向が強くなってるかなっていう気はします。東京の本社のね大企業に行くと全国の転勤とかね、どうしてもあるので、そこら辺構わないよっていう学生さんはねあのぜひどうもあの地元志向強いみたいですね。はい、そんな印象です。
なるほど、はい、それではあの水谷先生が思う就活に一番必要なものってのは何ですか？
いろいろありますけど、まずは行動力とかチャレンジ精神なんだと思いますね。まずはねあの一歩進まないと始まらないっていう感じがします ね、
そうですよね。
就活っていうのはね、はい、向こうにあの雇っていただくっていうことなので、はい、こちらから行動しないと始まらないっていうの
がね、自分を売るって感じですね。
そうですね。で、ちょっと背伸びしてね行動してくださいっていう感じがします、はい、もっともっと行動してもいいですよっていう感じですね、はい、皆さん割とあのおとなしい、
そうですね、
控えめでねおとなしくてあの真面目な人が多いのはね確かだと思うんですけど、はい、プラス行動力、
はい、
実行力を伴ってくるとねさらにいろんなところから引っ張りだこの、ね、人材になると思いますので、
はい、頑張って積極性を磨いていきたいと思います。最後になりますが、社会情報学科の学生を向けてメッセージをお願いします。
まあ、こう教員やってますとですね社会人になっていずれはこう離れていくんですけどね、そこから先もね生き生きと社会の中で活躍してほしいと、思ってます、
はい、
でそれにはね今ほんのちょっとの努力が必要かなっていう感じですよね、はい、それはねあの先ほど言った将来の目標を設定するっていうようなこととか、それに向けてのリサーチですよね、どんな仕事が自分に向いているか、こんな自分の将来像をこんな感じに設定したいなとかね、そういうものを皆さん一人一人持ってほしいとは思うね、でそういうのを、ね、明確になれば必ずそれに近づいていくと思うんです。あの放っておいてもね自分の理想像っていうのをしっかり持ってるかどうか、それを、まあ、2年生とかね、就職の前くらいに、しっかり持っておく。そうするとおのずと、そっちの方に船が進んでいく感じね、になると思いますので、しっかりと目標設定をして、そうするといろんなことをちょっと調べてみないといけないなっていう風になってくるんですね、
はい、
それでさっき言ったようにあのどんなポジションを取るかっていうのをね明確にしていく、そんな風なあのことが、まあ、これ就職の話になってしまいましたけどね、
はい、
就職この、学生さんの将来進む道として就職だけではなくてですね、他にも、まあ、これから進学とか、
はい、
もうちょっと進路変更とかいうのもあるかもしれないですけども、そういういい時期ですよね。大学生の4年間というのは将来を見据えるいい時期で、ちょっとそういうことに気を使ってもらえたらなと思います。自分をねこれから前進させていくね、目標設定ですよね、
はい、
それをお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、とても勉強になりました。
なりました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はソフトボール部部長佐々木優斗さんをゲストに迎えたサークル愛好会紹介コーナーと就活特集をお送りしました。
特に就活のお話は私たちもかなり参考になりました。次回の放送は11月22日土曜日この時間です。もうすぐ理大では学祭の季節ですね。寒さに負けず頑張っていきましょう。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。